QIC。
こちらは茨城県常総市からいただきました。46歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ。
ありがとうございます。
台湾の地震では沖縄を中心に津波警報が出ました。榎田市長は SNS で逐一報道体制などについてコメントされていましたが、よく見てますね。災害発生時はどのようなスクランブル体制を取られていますか、ということでいただきましたけど、いや別に何も何にもしてないですけど、ただ一応ほらグラグラってきたら、それが共振モニターってやつで、こうアラームと画像で出るようなのを入れてるんで、パソコンを立ち上げてる最中は四六時中それがあるんで、そのグラグラってきれば必ずそれを見ますね。
たまにバグりますよね。
あ、バグるっていうか、なんか、その、わけわからんときあるよ。なんか、突然なんか、マグニチュード、7? 震度7? 嘘だろうとか思う。しかも、こう、大阪でとかって、揺れてねえぞとか思う。なんだこれとか思って、で、まあ、そういうエラーが、出るときはありますけど。
一回た、てか、実写ときもありましたよね、なんか。
あったと思うよ。
やばいやばいやばい、
ね。割としょっちゅうあると思うけどね。で、ただ、やっぱりそれ波形とか見てると、あ、これ、違うなっていうのは大体わかるんですけど、ただ、あれ、昨日だったっけ、大震度地震があったでしょ、深さ、なんていう、500キロだかなんだかの、ものすげえ深いやつがあって、あれの波形は、俺何事じゃと思ったけどね。で、地震の波形っていうのは基本的に震央といって、その地面が地面っていうか、その地中のどっかの岩盤がバーンと割れた場所から斜め45度に上がっていくんですよ、広がっていくんですよね。でなので、その例えばすんごい深いところで起きた地震は真上は揺れないんですよ、ね、その直上は。その45度の角度のところのやつに地震波形がダーッと伝わっていくから、相当離れたところに波形が来るんですよね。でまあだから、そういうようなことで、なんかこれは面白いって言ったら変ですけど、まあそういうのを研究してる人間からすると非常に面白かったんですけど、でだからスクランブルも何もしてないんで、寝てたら分かんないですよ。寝てる最中にグラグラってきたらさ、すごい近くだったら起きるけど、そのどっか遠くの北海道とかで揺れましたとか、ましてやこの沖縄で揺れましたとかって言ったら、こっちまでなかなかこの実際には揺れなかったりするから、それはまあ分かんないですね。
言っても山北さんはほら4時間しか寝ないじゃないですか。
でも大体ショートスリーパーですからね。
4時間しか寝ないんで、だから20時間感じできるわけですよね。
まあかといって20時間常にパソコンの前にいるわけじゃない
ですから。だから僕の話言えば、IBB が成長してお金業できたら、4時間だけアルバイトをこう雇うことによって、24時間体制で地震を監視できるという。
それだったら俺いらないだろう、だって。もっと雇ってたの。その人たちにやってもらえばいいじゃない。俺が一日やらなくてもいいじゃん、そんな。俺はそう思うんですけど。まあともかく、今回のその沖縄のやつというか、まあ台湾のですけど、まあお便りたくさん来てるんですけどもね、で、その、沖縄で津波警報が出たわけですよ。あれの出し方もちょっと、まあいろいろあるんですけどね、津波の実際に来たやつの波形なんか見ると、近くより遠くの方が波が高いんですよ。で、まあ、若干ですけどね。で、そういうのもあって、距離に比例するわけじゃないっていうことがはっきり分かってるんですけど、ただ、沖縄の人って案外津波に対して、耐性が低いんですよ。なぜかというと、ずっとなかったから、ここ何十年か。で、ところが沖縄っていうのは津波常襲地帯なんですよ。もう、散々やられてきてる場所なんですよ、今まで。ある島なんか、島の中でその一番高いところで、高台でその上を波が行ったっていう。だから陸地がなくなるぐらいの津波が襲ってるような、島もあるわけですよ。でたまたま木がそこで1本生えてたんで、そこにしがみついた3人ぐらいが助かったっていう、他の何百人が死んだなんていう、確かそんなのもある。でもうあっちこっちで、そのだからそこは本当だから、台湾とかあの辺りってのは地震の巣なので、なので津波はしょっちゅう来る場所なんだけど、今回なんか逃げ方が分かってない。で NHK も良くない。あの時に俺見てたけど、その NHK のアナウンサーが本当に最近ね質が悪いんですよ。あのね、 あの例えば東日本大震災でも何でもそうだけど、最初に出てくるやつはとりあえず近場にいるアナウンサーが出てくるわけですよ。下手だろうがうまかろうがアナウンサー職のやつが出てくるわけですよ。でそいつがまあ慣れてればいいんだけど、慣れてなかったら本当声が上ずるのね。緊張しちゃって、もう緊張してるのが分かるんですよ。でも一応今あの声を張り上げろっていうルールになってるようで、特に津波警報が出てる時は逃げてっていうのを強く言わなきゃいけないっていう。でそれはまあ多分その東日本大震災の教訓があるからこそだっていうのはまあそれはあるんですけど、ただもう気象庁が発表する津波警報をともかくそのまんま出さなきゃいけないって、これもうルールになってるので、あの例えばウェザーニューズとかああいったところは津波情報とか出せないわけですよ。あの要するに津波情報とか津波注意報、津波警報とかっていうのは気象庁しか出しちゃいけない。で台風情報も気象庁しか出しちゃいけない、これ決まってるんですよ、法律で。でだからそれに沿って NHK はやるわけですよ。それでそうすると津波警報が出てる最中はともかく津波警報、津波警報って言われやるわけで、どう考えてもあのさっきね、あの近くより後ろの方が、あの遠くの方が若干波が多かったって言うけど、そのレベルを見れば後ろの方にどれぐらいが来るかって想像が出るわけ大体。でそしたらもう、あ大したことねえなってことはすぐ分かるわけよ。で分かってたんだけど、いつもデモ出してるから、で今度その逃げる人たちも、あの例えば山に逃げようと思っても近くに山がなかったら垂直避難しかできなくて、結局あのビルの屋上とかにみんな逃げてたんですよ。結構あのお天気カメラとかで映ってたけど、ホテルの屋上とかにこういた人たちがいて、あの人たち2時間ぐらい日干しになってたんだよね。で結局あの中には熱中症みたいになってる人もいて、その気分悪くなってる人がいて、それ本末転倒だろうと。別に屋上にいなくたっていいわけだけど、あのぶっちゃけ言うと3階ぐらいから上にいればいいわけだから、あのそれをちゃんと出してやればいいの情報を。今回はどう考えても最高潮位が例えば2メーターぐらいが予想されますだったら、どう見たって3階ぐらいにいやいいんだから。
2階でもギリ助かりますね。
助かるし、あの来ないし。でだからそこら辺のね、その気象庁の最近津波情報の出し方がね、極端ね。でその確かに能登では津波が来たけど、そのあれもずーっと出しっぱにしてたから、だから火事を消せなくなっちゃったわけでしょ。でやっぱその部分のもっと細かい情報を出せるようにしなきゃいけないのに、あの例えばあの潮位を測るところがあるんだけど、その例えば能登では隆起しちゃったから、 4メーター隆起しちゃったから波が測れなくなっちゃってるわけよ。でも測ろうと思えば他の方法で測れるわけよ。例えばそのためにあの気象衛星みたいなのがあるわけだから、そういうのを使ってとか、いろんなセンサーをもうちょっと考えてやればできるはずなのに、できないんですよ。これができるけどできないって意味わかる？金がないんですよ。気象庁とかに金回さないんですよ、これが。だから本来これ日本の国土防衛のために一番大事な、そのはっきり言ってパトリオットミサイルを買う、あるいはトマホークを買う、なんかそのなんか軍艦を作る、それよりも一番大事な地震計をもっと作るとか、あと潮位計をもう全国に張り巡らすとか、火山にはその火山が膨張するやつのね、そのセンサーを作るとか、もうそれに金を回さなきゃいけないのに回さないのよ。何年に1回、100年に1回来るか分かんないことでしょ、100年に1回しか来ない、何百年に1回しか来ないんでしょとか言いながら、戦争だってそうだろうがって、もう70年来てねえぞ日本に戦争は。で多分これから30年も多分戦争は来ないと思うけど、で戦争の被害とその大規模な災害のどっちがでかいかって、大規模な災害の方がでかいんだから、どう考えても今ので、まあそういったことでですね、いろいろ問題があったと思います。もう一つあるんですよ、宮崎県宮崎市47歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ございます。
ありがとうございます。
台湾の大地震で現地政府の対応とこちら能登での対応についていろいろと意見が分かれています。地理的な条件だとかでいろいろ変わってくるとは思いますが、災害ジャーナリスト榎田信右衛門さんとしては何をどうすればよいと思いますか。政治家を全員ひっくり返したいんですよ入れ替えればいいと思いますよ。バカがやってるからしょうがないんで、さっき言ったみたいにそういう必要なところにお金を出さない、で人員を配置しない、それとそこの住民がどれほど困ってるかっていうことに寄り添わない、まず最初に寄り添ってるか寄り添ってないかですよ。だからハセっていうなんか頭の悪い人がいるんですけど、あの人がなんかインタビューに答えてて、ボランティアが来ないで困ってますって、お前が来るなって言ったんだろうかって
間違いない
で何を言っとるのなっていう話があって、だからそういったことも含めて本当にだから今回台湾の女性の方が率先して動いてるじゃないですか。です ぐに出てきたのは能登はね、道路が寸断されてて行けなかったんです。で台湾はそうでもなかったんです。冗談じゃねえ、あっちの方が寸断されてるぜもう崖崩れてとんでもない状況なのを、そこを歩いていく救助隊の人たちの映像とかいっぱい出てきてるじゃない。あそこのタロコっていうところのさ、もう本当にだから崖崩れしますみたいな場所だから、そこにじゃんじゃか岩が降ってくる映像とかあるじゃないですか。
ありましたね。CG かと思いました最初。
でだから大変な場所なんだけど、でそれに向かってそのじゃあどうするかって、やっぱ救助隊いろんな方法で行ってるわね。空路やら海路やら、だからあれができるわけよで台湾の皆さんはその日本が災害の先進国だと思っていて、日本に学ぶってずっと言ってくださってるんだけど、もう完全に抜かれてますよ、あちらさん。
台湾に学ばないだけですね。
もう日本って本当あらゆる分野で退化しちゃってて、それ誰が悪いかって本当自民党と公明党のバカどもがもうやってきたわけですよ。でそれをその結局名アシストをする野党の皆さんが、
ね、
本当にね、
だからその自分も別に、もちろん与党系は悪いんですけど、はい、野党系でもなんかすごい感覚のずれた方っていらっしゃるじゃないですか。
いや感覚のずれてるばっかりだと思う。
なんか必要な場所にお金を落とすってさっき言い出されてましたけど、はい、必要な場所と思ってないんですよね。
いやだからピンときてないバカなんだよ。
だからその、うん、ね、よくね榎田さんも体験されましたけど、はい、西日本のじゃなくて静岡の大豪雨で新幹線止まった時にね、
はい、
あいつらお金あるから出さんでええんやとか
別個できや
結局そういった人が野党の中にもおるわけですよ、
はい、
無理でしょそんな日本に。
だから、はい、だからまあ、例えばね元明石市長の泉房穂さんがですよ、ね、この度ホリプロにご契約、ね、本当におめでとうございます、うん、もうなんかねもう
遠くの人になっ
ちゃった、ね、遠くの人になってしまったもう二度とうちの番組とか出てくれないからこれからホリプロに交渉しなきゃいけなくなってくるっていうのはちょっとね俺ちょっとホリプロと前会ったんでちょっとホリプロのアイドルを熊本に呼んだことがあって、で結局その人と番組は収録したんだけど、はあ、放送しなかったから
あれ？マネ的な
え
ギャラとかですか？
いやギャラと問題じゃなくて、はあ、なんか俺がこの全然放送のクオリティで出来上がってないから放送したくないって俺が言い始めて俺が納得しなかったんで放送しなかったの
よ。浅野北さん悪いですね。
これあれですよ。だから
プロデューサー
史上最強のホームビデオって言われててだって東京からアイドル歌手を呼んでそれでちゃんとスタジオっていうかホールを借りてお客150人入れてそれでカメラ3台使ってそれで収録を行ってでカンパケで作ったのに放送しないっていう
何やってんすか
自分ちでそれ見て喜んでるっていう制作費だけで180万かかったんだよ。それどこにも放送してないから。
もったいない。
だからまあ、そのアイドルは放送するものと思って来てるから、
う
ん、ね、こ
うそうそうだね、そうでしょうね。
で前の日福岡に入ってでそこでイベントをやってその日の夜にだっけスター、ドッキリマル秘報告の寝起きを やるっていうことになってて、俺で田代正が福岡で寝起きをまず襲ってるわけで、襲った後に、電車で移動してきて熊本に来て、それで、うちの番組を撮って、それで、夕方の、飛行機で東京に帰ったという二藤優子さんっていう今もいらっしゃいますけどもね、タレントさんね、がデビューしてすぐに怒りんぼの人魚っていう曲があって、秋からのサマータイムっていう曲もありましたけどね、
それをそこ売り出し始めの時ですよね、今の話聞いてたら。
もうだから売り始めの時に俺をブッキングして俺うちの番組出てくれた時はもうかなり言ってましたね、だからもう全然宣伝しなかったけど、あっという間に150人入った、もうでそれで番組を映ったというもう、その時がホリプロダクションなのででもちゃんとマネージャーにも俺名刺おごってるからね、ちゃんと出してますから、別に弁当必要じゃないタイミングだった
んで。カレーおごったんですか。
いやいや、もっといいものを、もうそこのスタジオのところにレストランがあって、木田上さんも知ってます同人堂っていう薬局があって、そこに同人堂スタジオライフっていうやつがあって、そこ借り賃だけで30万ぐらい取られて、
30万
高いよ。で
お金あったんすね。
これあったね、あの時はね。それでだからその交通費は片道だけでよかったのよ。福岡のこれイベントのあれだったから、もう帰りの分だけでいいですって言われて、あそうですかって。でギャラでしょ。でそれ、まあ、ギャラもそのまだその高くなかったですけど、それで機材でしょ。で機材全部それレンタルでやったんで、あレンタルじゃねえ、あレンタルでその時は。で180万ぐらいですよ。
でももうほらだいぶ経ってるんで時効になってたり。
もちろんそうです。別にほらホリプロに失礼なことはしてないから、ただ放送しなかったってだけだから、ちゃんとお金を払ってるんで、何だ問題はない。
ちなみに榎本さん秋元康にカレーをおごって返してもらっていない。
返してもらってないですね。
時効ですか。
時効じゃないですか。残念ですね。時効でなければかなりの利子が溜まってると思うんですよね。そういうことで、何の話でしたっけ。あれだ、泉さんが、
ね、
そう、泉さんは例えばほら市民に寄り添うっていう姿勢をともかく第一にしてるじゃないですか。
ね、
そこなのよ。それがあるかないかってこれ一番大きいと思うね。だから国政でも何でもそうだけど、上に立ってるやつらがもう浮世離れしてるのはもうやっぱ市民目線じゃないって、これ一番でかいと思うな。で泉さんがいろいろ今までもぶち出たりとかいろいろ問題があったの確かだけど、でそれをずっとあいつはダメだあいつはダメだって言う人いるけど、今の上にいるやつよりよっぽどマシだと俺は思うがね。そういうようなことを言いたいと思います。さあ、ということで続いてはお待ちかねおじおばホイホイのコーナーでございます。今週はゴジラ対ヘドラをご紹介したいと思います。お分かりですよねヘドラ。
はい、
1971年の夏の東宝チャンピオン祭りです。分かってます。昔東宝チャンピオン祭りっていう要するに映画大会があったりする、そういう番組が、番組っていうかそういう映画のね、で夏と正月にあったわけですよ。お盆と正月で、その時の大体看板映画がゴジラシリーズだったんです。でゴジラが大体80分ぐらいなんで、それ以外に短いやつをこう何本か埋めて全部で3時間ちょいぐらいのやつにしてたということで、この時私調べましたらゴジラ対ヘドラ85分、続いて帰ってきたウルトラマン、これはテレビの第5話と第6話を再編集したもので48分、みなしごハッチ傷だらけのバレリーナ、これは昆虫物語みなしごハッチの第8話をそのまんまブローアップ、ブローアップってのは何かというと、もともとテレビで使ってるフィルムは16ミリだったんですけど、映画館でかける映画は35ミリなんですね。これを16ミリ、リマスターみたいなもんです。これブローアップと言ったんです。26分。そして 田舎っぺ大将猛獣の中に我一人出すをミステイク出すこれは、田舎っぺ大将の30話の A パートと28話の B パートを合わせたものだそうで26分。そしてこれ俺も覚えてんだよな、日本昔話わらしべ長者これあのあれですよ、漫画日本昔話じゃなくて人形アニメーションで18分のやつなんですけど、なんかこれだけ浮いてたのをすげえ覚えてるっていうの、これを私1971年に熊本東宝劇場で、見ました。で、まあ、あの公害が非常にテーマになっていた時代でありまして、まあ水俣病だとか第二水俣病であるとか痛い病、そして四日市公害喘息、とか、いろんなものがこう、そしてあの、自動車の排気ガスの大気汚染であるとかいろんなものがこう、まあ、公害がテーマ でこの時代例えばフジテレビで放送されました、ヒーローものでスペクトルマンというのがあるんですけども、これは最初放送された時はスペクトルマンヒーローなんですけど、スペクトルマンじゃなくて悪役の方の宇宙エンジンゴリが、タイトルになってしまうという。で、そこに公害 G メンというのが出てきまして、そこでこう公害 G メンのチーフをやっていたのが大平徹さんという方で、私が通っていた幼稚園 の園長先生の息子さんで、何回か幼稚園に来てくれましたけど、この大平徹さんがやってたのは、例えばハクション大魔王であるとか、あるいはモグロ福蔵であるとか、で、そして、あとは、まあ、マグマ大使のゴア、などをやっていたわけ。ゴアには中に入ってたんですけどね。で、まあその、そういう公害がテーマになっていたものが非常に多かったですね。このゴジラもまさにそれで、ヘドロの中から出てくるゴジラでございます。ゴジラじゃないヘドラであります。で、この、今日は2曲ご紹介しましょう。やっぱね、記念番組ですから。まずご紹介したいのは、この、ゴジラ対ヘドラのテーマ曲になっております。返せ太陽を。でこれはオープニングで非常にサイケデリックな映像で出てくる映像で非常に有名なんですけれども、そのアレンジではなくて途中ゴーゴーバーで歌っているシーンがあります。このマリケイコさんっていう人がね、後にアタックナンバーワンとかにも出る人ですけど、アタックナンバーワンの歌も歌ってる人ですけどね。でこのマリケイコさんが実際にすっげえサイケデリックな魚チックな映像コスチュームで歌ってるシーンなんですけど、そのバージョンのまあ、録音というふうに考えていただければいいと思いますけど、で聞いていただきましょう。返せ太陽を。
カドミウム鉛硫酸オキシダンシアンマンガンバナジウムクロムカリウムストロンチウム。汚れちまった海、汚れちまった空、生き物みんないなくなって、野も山も黙っちまった。地球の上に誰もいなけじゃ泣くこともできない。
返せ
青い
どうですかね、いいですね。水銀コバルトカドミウム鉛硫酸オキシなんて完全に覚えましたけどね、これを、そしてこれのこれと関係ない歌があるんですよ。映画で全く使われてないんですけど、この「返せ太陽を」の B 面に入っている曲で「ヘドラをやっつけろ」という歌がありまして、これはあの作詞は今の曲と同じこの映画の監督をやった坂野義光さんという方で、この坂野義光さんなかなかいい映画に関わっておりまして、ずっとあの助監督をやっておりまして、隠し砦の三悪人とか、私があの大好きな太平洋奇跡の作戦キスカであるとか、そういったのをこう関わった人なんですけど、監督としてはですね、この、ゴジラ対ヘドラともう数本にしか参加してない人なんですよ。その後最後は、東宝映画のノストラダムスの大予言の、まあ、一応あのサポート監督みたいなことをやって、その後は東宝映像関係の重役になって、でもうお亡くなりになったんですけど、最後に実は2017年か何かに、新ヘドラを作ろうとしたという逸話が残ってます。本当作ってほしかったと思いますが、その坂野義光さんが作詞をしておりまして、作曲さっきの、返せ太陽は、真鍋理一郎さんという人が作曲なんですけれど、今度紹介しますヘドラをやっつけろはあの杉山浩一さんの作曲です。では聴いていただきましょう。ヘドラをやっつけろ、だいぶテイストが違います。
でもなんかこれ戦略を感じますね。
え？
あの子供たちに歌わせて、ああでなんていうのなんていうのヘドラをあんだからまあ環境問題について最初の歌は、はい、結構重めじゃないですか。
まあまあね、
でも後者は
でもこんなに明るくさ、みんなゴロシとかっていうのはどうかねと思うけどね。
あの時代の子供たちがそれ歌ってくれたら、いや振り向いてくれるかと。光るヘドラの熱線銃、走るゴジラの放射能。
大体さ、ヘドロと放射能だったら放射能がやばいんじゃないのかと思うけどね。
ヘドラヘドラヘドラ、ヘドロの中から生まれたヘドラ、獣も人も皆殺し、ビルもタワーも全滅だ。
どうですか、ヘドラをやっつけたくなりましたか、
応援したくなりました。
ああ、もうね、もうこの頃のゴジラって本当なんか何なんだろうねとか思うけどね。もうだからね、登場した時は当然モンスターだったわけですけど、気がつけば良い子の味方になってたわけですよ、ヒーローになってたわけですよ。でちょうどこの1971年からこの辺りになると、まあこのゴジラもだんだんマンネリ化してきて、ちょっとこう人気がかげってくるわけですよね。そこをこうカンフル剤として日本テレビそして東宝映像がタッグを組んで、流星人間ゾーンっていうやつを作り始めてですね、で近くの遠くの星からこう流星のようにこう地球にやってきた家族がいて、でその家族がまあ地球人と同化して住んでる中で、その自分の星をこうやっつけた異星人が地球をまた狙ってやってくると、でそれでヒーローとなって戦う、でもピンチになるとなぜかゴジラが助けに来るっていう、そういう特撮ものも作られるような時代になってくるわけでありまして、今の新ゴジラとかそういう辺から見るとまるで違うものになってくるんですけど、まあこういうものがあったんだよということで、ぜひ皆さんもねこのヘドラをやっつけろをこう口ずさんでいただきたいというふうに思いますね。もうこれ一回聞くと絶対なんか忘れなくなるんですよ。皆殺しのところと全滅だっていうところがもうあれほど明るく歌う歌はないだろうなというね、トンボも鳥も皆殺しっていうね、もうすごいですけどね、ということでございまして、ゴジラ対ヘドラをご紹介しました。一旦 CM に行きまして、この後は48周年トークです。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、何でも言うこと聞きますから、お願いします、あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。